しごくりラジオ。
こんばんは、しごくりラジオの大橋です。今回もしごくりラジオを始めていきたいと思います。今回テーマはですね、フックを大事にする。フックというのはこう引っかかりとかこう、最初のスタートみたいな、もしくは一期一会と言った方がいいんでしょうか。要は初めての人にポッドキャストだったら、聞いてもらうとか、YouTube だったら初めて見てもらう人とかにこう、見てもらうとかね、そういうなんか初めての人向けのイメージ、特に今回の目線は配信者とかを伝えていく人側ですよね、そのフックを大事にしようということで、話していきたいと思います。今回もどうぞよろしくお願いいたします。はい、しごくりラジオの大橋です。今回のテーマはですね、フックを大事にしようと、フックを大事にする、フック言ってますけど、その引っかかりですね、鍵なのかな、鍵って引っ掛ける鍵ですけど、フック、そうですね、フックはフック壊れてますけど鍵じゃないです、鍵針、フック船長とかってありますけど、それですね、引っかかりとかきっかけみたいなことを一応フックと、カタカナでフックですね、言ってますと。で、なんでかっていうとですね、最近ですね、その YouTube を見てるんですが、いくつか、リスナーのあなたもね、YouTube 登録、チャンネル登録をして見ているとか、チャンネル登録はせずに、検索してみる人もいらっしゃいますよね。どうやって見てるかは置いといて、その YouTube は見ないんだけど、 YouTube だけを見るっていうよりもこのアプリとかサービスじゃなくて、説明されてる先の動画のアーカイブとか一覧がその YouTube だったりとかね、そういういろんな活用の仕方がある。もしかしたら配信されてる、方もいらっしゃるかもしれませんが、見てる方の方が圧倒的に多いかなと。見てない方もいらっしゃると思いますが、動画サービスですね、 YouTube、 Google がやって、Google やってるっていうか、 Google が買収しただいぶ前ですが、行っている、動画サービスというわけですが、何でしたっけチャンネル登録してたりするんですよね、いくつかね。ジャンルは様々なんですけど、最近ですね、それすごい個人的な話なんですけど、サッカーのそういう、番組というかね、番組ってよくないな、サッカーに関するテーマの、チャンネル等ありまして、昔見てたなみたいなのがあったんですよね。で、最近見てるものじゃなく、昔見てたものも面白くて、最近見てたものに引っ張られて、レコメンドですよね。自分見てたなとか、登録してたなとか、もしくは登録してないけど見てたなみたいな。はい。で、全然別のところでも、チャレンジみたいな感じで、そういえばこのポッドキャストもそういうチャレンジみたいな、挑戦みたいなことだな、たまに、言ってたり、もしくはその裏じゃないけど、その半分水面下というか、そのメッセージのところでですね、勇気づける、元気づけると思うんですが、聞いた方でですね、なんかやってみるといいなと思ってくれたら、それで やっていただくという意味では、挑戦を後押しするみたいなね、ことがね、1ミリでもできたら、1ミリでもね、少しでもね、できたらいいかなと思ってますが、そういうような、チャンネルとかね、番組か配信か、のを見たり、っていうのも、今思い出しましたけど、そんな思い出しはそれぐらいで、そうやってですね、要は、最初って、じゃあそういう番組、自分がチャンネル登録したり、要はお気に入りですよね。自分が、お気に入りする。別に SNS でもいいし、何でもいい。推し活でもいいですよね。最初のきっかけって何ですかみたいな、話なんですよね。そうすると、自分が興味持って今やっていることでも、最初の興味って結構、カジュアルと言いますか、気軽と言いますか、なんだろうねぐらいのものって多くないですか。で、それが、いわゆる期待値が、高いか低いかって言ったら、多分その期待値っていうその土俵に上がってないと思うんです。期待値っていう土俵って何かっていうと、例えばサッカーのそういう YouTube チャンネルだったら、サッカーについて知りたいんだみたいなね、それがまさに期待値ですけど、多分そっちじゃ、そこまでじゃなくて、 手前なんです。そういうサッカーっていうその何かで何かっていうような、まあ、そうやって見る人もいると思いますけど、まあ、僕の場合はその場合主観ですけど、なんだろうねとか面白そうだねとか楽しそうだねというところから入るわけですよね。別にこれ僕が特殊っていうわけでもないと思ってまして、例えばお店ができたりするじゃないですか、マッチに。そしたら全然知らないものでもなんだろうねでこう見たりする、うん、で例えばそのなんか化粧品っていうか、まあなんだろう、自分とは興味が違うものがあって、なんで行かないというか、見たけどもう行かないよねとか。でも新店って言ったら一回行ってみて、ここはまああれですよ、人によりますけど行かないのもありますしね、僕もね。でオープンしたのは知ってるけど行かないとかのあるじゃないですか。でもオープンしたからちょっとこれだったら行ってみようかのもあるじゃないですか。だからすごいこう合理的に分けることが難しいんですが、少なくともお店ができたり新しい、配信とか、まあ、毎日のようにね、本とかも出てるわけなんですが、それを全部見るわけでもないし、聞くわけでもいかないんだけど、読むわけでいかないんだけど、興味あるものは情報だけ得たり、もしくは実際に手に取ったり見たりとかねするわけですよね。その最初のそのまさに、触れ合う部分、最初のきっかけとして知るところがフックだということで、それを、が大事なんじゃないかっていう話なんですね。なんで大事にしようというのは配信側ですね、届ける側の立場っていう意味なんですが、なんでかっていうとですね、これはリスナー側とか聞く側もまあ一緒で、一緒だと思ってまして、その部分って、まあ、大事にしようっていうのは変なんですけど、何ですか、その勝手にですよね、これは文字通り勝手に捉えて勝手に捉えるわけですね、リスナー、視聴者側の視点というのは。つまり、サッカーにすごい命をかけてやるぞって言ってても、他人事じゃないですか。たかがって言ったら怒られますが、実際でもそうじゃない、その人のことを全く知らないのにサッカーに人生をかけてるって言われても、まあ引くわけじゃないんだけど、その別にそのサッカー選手でもなければ、サッカー実に知らない人が、まあ例えば僕ですよね、サッカー選手でもないし別にサッカーでなんかやろうって思った人ではないわけですよ、僕はね。むしろスポーツとはちょっと遠いぐらいまであると。スポーツの話全然してないと思いますけど、野球の例えとかしてますけど、別に野球見てないんですよ。そんなこと言ったら野球の人に怒られるかもしれないです。野球好きな人に怒られるかもしれないですけど、別に嫌いってわけじゃないですけどね。うん。でもスポーツを今やってどうしようとか、そういうことはあんまりないってことですね。まあ、体を動かすとか散歩するとかね。そういうのは別に全然好きですし、体を動かしたくないっていうことじゃないです。うん。まあまあ、その話はちょっと置いといて。そうやってですね、自分はじゃあそのサッカー選手、サッカーのプロ選手になるみたいな人がいた時にですよ、そういう YouTuber がいた時に、その人ではないわけですし、その人に共感する部分っていうのはすごくこう遠いわけですよ、パッと見ると。もちろんその生き方とかが面白いとかいいよねって思ったら応援するんですけど、最初はそうじゃないじゃないですか。なんで最初のその前回いつかはありませんけど、いつか話した、気がしますけど、共通点を作らなきゃいけないんじゃないかってことなんです。共通点というとちょっと点になるんで、共通項、もっと広い共通の、事象もしくは事柄ですよね、がないと、まあ、引っかからないよねって。で、例えばまあこれは今この配信は日本語ですが、日本語が分かる人でとか、どんどん区切られていくじゃないですか。で、仕事クリエイターってなんだろうなとか、そのビジネスアイディアって言ってるけど 何やってんだろうなとか、どうやって考えるんだろうな、まあそういう興味の方もいらっしゃると思いますが、全然そうじゃない、なんか話聞いてもいいやぐらいの、その なんていうんだろう、雑談として、なんか今日はこんな話かとか、そういうそんな人はあんまりないかもしれないですけど、わかんないです、うん、わかんないですけど、そうやって聞いていらっしゃる、まあ要はこちらが想定しているものではないもの、聞き方は全然あるよねっていう話ですね。でこっから、でですね、つまり対象として狙ってる人だけじゃないし、もしくは対象として狙ってる人だとしても、みんなが同じそのサッカーに人生かけた人の話を聞いてくれっ っていうのはちょっと重たいかもしれないじゃないですか、実際に。じゃあ なんだけど、そのなんていうの、感じがよく悪くないとかね、聞いて別になんかいいんじゃないとか、この感じ分かります、なんかいいんじゃない、応援してもいいよとか、そういうなんていうの、生き方とかは全然いいよって。自分は別にそのサッカーとかそこまでじゃないんだけど、抽象化してますよね、生き方としていいんじゃないとか、その挑戦するのがいいよねとか、学ぶとかですよね、前と変化するのがいいよねとか、全く同じテンションでそんな変わってないように思うんだけど変わってるとか、人間ってこの変わらずにやることって無理なんで、変わってるんだけどそこの部分は切り取って、ずっと同じように届けるのもありですよね。まあ、なんでそういういろんなその、仕掛け方とか、まあ、フックですね、引っかかり方、引っ掛け方、興味を持たせ方があるんじゃないのかなっていうふうに、最近は思うようになってますね。だから共通の、まあ、点、項、共通項、共通のテーマかな、みたいなものですよね。でこの仕事ラジオであれば、その仕事作りとか、まあ、ビジネスもしくは自分で、仕事を、作るんだと。要はその別に雇用とかをね、否定してるわけじゃなくて、何かを、ね、雇用でもいいんですけど、その中で自分だったらこういうふうにする、まあ、要は提案要素であったり企画要素であったり、今ないんだけどこんなことやったら喜ばれるんじゃないか、まあ、原点は僕からするとそこですよね。こういうことをやったら喜ばれたり、もしくは、いいことになるんじゃないか。でもちろんこれは、四国流のこれフリークでよく聞いてくださっている方だったら耳にタコができているかもしれませんが、それはタコができてないと思うので実際のタコはできてないと思うので言っていくんですけど、初めての方もいらっしゃると思うんで言っていくと、結局そこで、まあ仕事に自分を合わせるっていう感覚じゃなくて、自分に仕事を合わせる、つまり自分の仕事を作ると、いうことはまさに、アイディアというか、こんなことしたらいいんじゃないですかっていう提案する、もしくは、行ってみるところが、大きいし、まあ、そういうことを結局手を返し名を返しじゃないんだけど、その仕事とか、ビジネスとか商売何でもいいんですけど、まあ、副業でも何でもいいんですよね、その言葉はぶっちゃけどうでもよくて、まあ、そういうのをやっていくことを通して、まあ、それがあれですよね、ある種の、まあ、フィルタリングというかカテゴライズというかね、絞り込みですよね。全くそれに興味が全くないですっていう人はさすがに、難しいんですけど、まあ、それもですね、解釈次第によってはいろんなものにね使っていけるかなと思ったりするんですよね、多分。なんで例えばその格闘ゲーム、プロゲーマーの人の配信とかね、まあたまに見てるんですけど、自分が別にプロゲーマーになりたいわけじゃないですよね。でじゃあそれで何かって言ったら、共通というか見て面白いなと思うのは、やっぱりその試合、ゲームの試合って、なんだろう、ゲームをあんまりやらない人とか試合を見ないっていう人は、まあ、ゲームの試合を見るってもなかなかちょっと独特なんですけど、ちょっとよくわかんないじゃないですか。まあ、ただその、実際格闘技ではないんですけど、ゲームというよりは結局そのプロレベルでやってるので、まあ、駆け引きであったり、その本来ミスするわけじゃないのにミスする、まあ、要は緊張とか雰囲気とか、さまざまなものがそれを見る、まあ、例えばプロ野球とかも、まあ、スポーツのね、プロスポーツってそうじゃないですか、勝負ですけど、それをこう、まあまあ、いわゆるウォッチャーといいますか、観戦者として見て楽しむって、まさにエンタメですよね。じゃあみんな全員応援するかって言ったら、まあ、そうじゃなく、こうやっぱりムラがあったり、好き嫌いがね、嫌いはないか、好きな人とか、追っかけたい人が出てきたりする。これ何でもそうだと思うんですよね。なんか、まあ、演劇じゃないや、その推し活って言われてるような、まあ、様々なエンタメ、もう一緒ですかね、多分ね、その抽象化してしまえばね。で、そのなんだろうな、見て楽しいなとか、見て、あ、そういう風になるのがあるんだなってことを、舞台は全然違うし土俵は違うんだけど、そのやられてるのをこう、こちらはまあ楽しむぐらいの感じですかね。だからまあすごいメタ認知といいますか、客観的に言うと、この四国流ラジオも分からないんですけど、まあ客観的に言えば、まあなんか、四国流、四国流言ってる人がいて、その人がなんか言ってやってるから、その成長を見守るみたいなね、 もしかしたら方もいていただけるかもしれません。ありがたいですね。し、この人の言ってることはなんか、ちょっと面白いぐらいのね、めちゃくちゃ面白いわけじゃないと思うんですけど、ちょっと面白い、ちょっとですよ、ほんのちょっとスパイスレベルで、そのメジャーなスパイスではない、胡椒とかね塩とか、味噌、味噌香辛料じゃないですね、味噌ね、まあでも調味料とか、まあそういったですね、メインディッシュではないかもしれないんだけど、調味料スパイスとしてただあるとやっぱりこう効いてくる、ものは、出していきたいとは思ってますが、まあ、それを絶対毎回目指してやってるとちょっと肩が凝ってしまうので、そこまではいかないですけど、まあそういうの何か、まあ、実際にですね届けていって、少しでも何かヒントになればというのは、変わらずで、変わらないので、まあそうやって喋ってるわけですよね。じゃないとまあとっくにやってないですし、あのやる意味があんまりないかなっていうところはありますよね。でまあ結局ですね、あのすみませんちょっと長くなりましたけど、結局そのフックが大事っていうのは、変換して言い方を変えると、楽しんでいこうみたいな風になります。で楽しんでいこうっていうのは、僕がその配信自体を楽しんでないとか、他のこうさまざまな、まあ、プロジェクトや活動を楽しんでないっていう意味ではなくて、何でしたっけ、最近言ったか忘れましたけど、その心が動くみたいな話があって、でそれはですね、この話多分しましたよね、多分したと思うんですが、まあ、とりあえずあの繰り返しになるかもしれませんが、話しててその心が動くか、あしてないかな、まあいや、もの動いたかどうかが分かるんですよね。その特にこのポッドキャストもしくはラジオ的な言葉で、要は台本を読み上げてることが悪いとか、台本通りで進行してるとかが悪いとか、そんなことは全くないんですけど、あの読み上げて、読み上げるのもいいんですよ。ただ自分が会ったことで、何て言うんだろう、会ったことで、実際に体験したことですね、会ったことで起きたことで心が動いて、本当にそう思いましたと、いうふうに思ったのか、それともあのそう思ってないのかってやっぱりね、出てきちゃうんじゃないかなと思います。そのテクニックとか、あの間をねこうやって置くとかねわざとね、相づちを、ラジオだけどうなずきながら、気にしてない方はもしかしたらいらっしゃるかもしれませんし、気になる方も、いや多分気になると思います。あのジェスチャーね結構してるんですよ伝わってないと思いますけど、今ね手をこう出したりこうなんかねやってるんですよ。別にそれ想像していただけなくてもいいんですけど、あの口元だけでボソボソ喋ってるとか、そういうのでは、なくなってきましたねそうだと思います。だから YouTube とかでよくワイプで、あのね、右下左下左分かりませんけど、その配信者の人がね映ってるのあるじゃないですか。あとそのキャラクターとかアバターでもそうだと思うんですけど、動くじゃないですか。そのまあ顔のところだけ見せて動かないとかももちろんありますけど、やっぱりこう動きますよね。その動きがなんか合ってないとおかしいから、まあでもアバターでも見せるんだと思いますけど、なくてもいいと思いますね。その別に手を動かさなくても目の前の人にね、あの伝えてるわけじゃない。でも気持ちはその目の前の人に誰かがいて話していると、この今の感覚、配信している僕のこのポッドキャストは変わらないので、あのリスナーの、まあ今あなた一人で聞いてる方だったらあなたですし、何人かで聞いてたらそのいらっしゃる方にそのまま届くはずだ。だからそれ変わらないです。僕の喋り方がすごい変わるとかあんまなくて、カジュアルトーンとかそのフォーマルトーンとか、そういうのはもしかしたらあるかもしれませんし、初めての方に喋りかける、もしくは、友達みたいに話しかける、まあ、友達みたいな、ね、やつもあってもいいと思いますけど、別にそういうのは別に僕は得意ではないと思いますし、ちょっとカジュアルすぎるかなと思ってやってませんけど、ちょっと古いですが、年齢がバレますが、キテレツ大百科みたいな、アニメ漫画わかんないですね。まあありまして、キテレツさんっていう、キテレツくんか、発明好きでしたっけ、方がいらっしゃいますと。で、確か弁蔵さんでしたっけ、そのなんか浪人生みたいなね、 浪人生ですよね確かね、方がいて近くのまあ、すいません近くのですねその浪人生で弁蔵さんっていう下が いると。でまあまあいわゆるそのキテレツ君はですね、あれ何でした、小学生でしたっけ、小学生ってないですよね、まあ小学生ぐらいにしときましょう怒られるあ気になる方調べてください、キテレツ大百科で、何でしたっけ、その弁蔵さんっていう人は、まあ、要は、大学生もしくは浪人生、大学生ぐらいですよね、もうだから二十歳とか分かんない、乱浪してるか設定分かんないですけど、まあ、何年も浪人をしててですね、まあ、その受験が成功してないという状態なわけですよね。まあ、で、まあ、それが浪人生はどう置いといて、それぐらいのいわゆる二十歳ぐらいのお兄さんみたいな人がいるわけですよ。で小学生で、まあ、北谷君は小学生男子なんですかね、からするとそのまあ何だろう、親ではない、そのなんだ、身内ではないけど近くの近隣の、まあ、なんか、なんか 男性って言ったらよくないな、近隣の方みたいな、でもまあ家も近いから近所の方ですよね、なんかそんなイメージっていうのがこの四国ラジオになってるか分かりませんけど、一応ですねポジションっていうか、そんなポジショニングマップ作んないですよ、そんなないんで、あ仮で今一瞬で消してもらってもいいんですけど、何だろう、その身内の方、目リサの方も身内の方いらっしゃる方、この、まあ、家族もちょっといろいろありますが、まあ、要は一般的にその血がつながっているというか、まあ、家族、もしくは親とか、子供とかね、いらっしゃると思うんですよね。まあまあまあそういうのがあると、まあ、血縁ってやつですね。と、まあ、いわゆるその仕事とか、あとその、まあ、社会人になってからの、まあ、友達とか、もしくは学校での友達とか、まあ、そんな関係が長い続いている方もいらっしゃると思いますし、まあ、そうじゃない方もいらっしゃると思いますけど、そういうそのなんですか、自分と、まあ、血縁じゃなくてそのコミュニティというか、その関わったところで関わる、で、まあ、遅延もありますね。遅延というのはあの地の方じゃなくて土地ですよね。その住んでたから、つながる、まあ、そのなんだろうな、サークルとかでもいいですし、そのいたからつながる、まあ、でも学校ってそうですよね。小学校中学校ってその土地でね、勝手に割り当てられますよね。その所在の住所とかだけじゃないですか、 学区とかそうですよね多分。まあまあまあ、でそういう縁というかね、つながりの仕方がいろいろあると。でまあ今だと、まあ、インターネットもありますし、こういう、配信もそうですし、まあ様々なものがあるんじゃないかなと思ってます。でそういうところで時間が、まあ、あるない、興味関心、出会う出会わない、まあ様々あるとは思いますが、まあそういうところで自分の、配信をですね、まあ貴重な時間をね、お時間割いていただく、あ、まあながらで聞いてる人が多いと思うんで、ながらでもね全然、ありがたいんですが、ながらでありがたいです、はいで、何でしたっけ、そのそういうところがある中で、ごめんなさいだいぶ長くなりましたけど、そのさっき言ったキテレツ大百科っていうところの、まあアニメですかに出てくる弁蔵さんっていう、その弁蔵さんがちょっと弁蔵さんのキャラクターまでは覚えてないんですけど、その近所、まあ、いわゆる近所の、ちょっと、まあ、年上の、お兄さんみたいなね、まあ、自分でお兄さんでも変なんですけど、別にあの女の人でもいいですし、そこで、違う視点の第三者、まあ最近全然聞かなくなりましたけど、昔僕がですね、学生時代の時に結構好きだったのが斜め、横の関係はそういう対等みたいな感じですか、あのもしくは、近い人で、上の関係ってその先生とかね、学校の先生とか、まあ、親もそうかもしれない、横が友達みたいな感じだったら、その斜め上みたいな、斜め上とかね、斜め下と、まあまあ上、上下関係っていう方じゃないんですけど、ちょっとその違うところにいて、ちょっとこうアドバイスじゃないけどしてくれる人みたいな、まあ、アドバイスは別にしないですけど、しないですけど、そういう存在ですよね。だからこのまあ何度も、あ、じゃあ、しごくりラジオというところの、一応企画書がこれあるんですよね。そういうのはちゃんとやってますよ。で、企画書はあるんですよ。で、それも多分話したと思います。話したと思うんですが、初めての方もいらっしゃると思うんで、毎回じゃない、言うんですけど、なんて言うんだろう。存在として、このしごくりラジオっていうものが今あるから、どうってことでもなく、例えばそのフックの話に重なるんですけど、いい感じに重なってるんですけど、一回でも聞いたとか、なんかそういう人いたよねっていう、なんかいたよねって記憶にね、残る残らないあるし、もう次にね 次はもう飛ばして聞かないってもちろんあるし、また出てきたよみたいなね、まあ、レコメンドの仕方はちょっとこれ分かんないんで全然レコメンドないとかもしれないですけど、まあ、そういうところで自分の中で、あ、じゃあ自分のそのリスナーのあなたが、日常生活を送る中で、このもし配信に触れた時に、あ、そういう人いたなっていう、もしくはこんな話あったなっていう、のが、一単語でもいいし、こんな話だったなみたいなのが、忘れない、完全に忘れてもいいかもしれない、もはや、なんかあったらあったよねぐらいのなんか言ってたよねっていう、わかります、話としてなんかこういうの言ってたよねみたいなね。まあ、例えばまあ、パッと出てくるとしたら、その自分の、まあ、仕事作りにおいてですよ、自分のその得意なことというかね、提供するものが、簡単にできてしまうと。だけどそれは他人にとってはすごくありがたいことなんですよ。要はなかなかできない、その人にとってできないことだったら、相手から素晴らしいと言われる。でもこちらとしては別にそんな相手にとって、自分にとってそんな価値がないというか、大したことない普通なことやってるんだけど、相手にとっては価値があることです、それがまあ仕事になりやすいですよねみたいな話があるわけですよね。でこれはですね、まあ、あると思うんですよ。でも、今の話って実体験がなかったり、なんだろうな、その考えて機会で、あ、こうだよなって、いわゆるこう、まあ、腹落ちするですよね、腹に落ちる、もしくは落とし込んで、理解するってことがないと、そういうものかなぐらい通り過ぎるじゃないですか、まあ、そんなもんじゃないですか、なんだけどそういうのが残ってて、少しでもね、まさにフックですが、また戻って聞いていただくとか、もしくはその機会が分かんないです、いつか分かんないですけど、違う人がね、さっき言ったように誰かが同じようなこと言ってて、あ、そういうなんか言ってたよなっていう風なものがある、まさに、その人が触れてなくても、まあ、さっきの、だいぶ惜しくなんですけど、 YouTube のチャンネル登録してるんだけど見てないんだけど登録はしてたなとか、登録してるんだけど最近見てなくて、あ、そういえばこういうのあったなってことで、見返した時に見るとかね、なんか そんぐらいでもいいというか、でもっていうのもちょっと、やや上から目線になってしまうんですが、まあでもそういう存在で、いられるっていうところ、だからだいぶ長くなりましたけど、その要はリアルタイムとか、今アクティブに聞いてなくてもそういう人がいたよねっていうことがすごく僕は大事だと思ってるんですね。でなぜならもうまさに、まあ、ペイフォワードですよね。要はオン送りみたいなやつですかね、その循環するみたいな、まあこれも映画があって結構いいとは思うんですが、まあそのなんか自分がやってくれたこと、ことに対して、要はいろんな人にこう、話をして、まあ語り、アドバイスというか、なんかこうこうしてみたらとか、言われたり、もしくは、なんだろうなまあ、頑張れというかね、応援をされたりされなかったりされなかったり分からないですけど、もしくは直接行って、なんかこう変わったり、まあ、ほとんど変わらなかったり、まあ、変わらなかったらいいのか、そういう中で、自分が、まあ、いただいたというか受けてきたことがありますよねって、まあありますよねって、それはリサーチのあなたが言ってるわけじゃなくて、 あるんですよね、僕は。あるので、じゃあその人に、ありがとうございましたと、お礼を言うのは、まあもちろんした方がいいんですが、ありがとうございましたぐらいしか言えないじゃないですか。特にその上下というか、ごめんなさい、年配というかだいぶ上の人にお世話になった時に、なんかお金をね渡すわけにもいかないですし、お金渡したところでなんかちょっと変な感じになりますし、それはそうじゃないよねっていうね。で、じゃその人に直接お礼を言ったら、もうはい、なんかチャラと言いますか、終わりになるかって言ったらそうでもないじゃないですか。それ以上のものをもらって。であれば、まあ僕のまあ使命というと、うやうやしいってことですけど、なってくるんですけど、そこまで行かずに、使命じゃなくて自分のできることみたいなことをもっとカジュアルに考えた時に、そのなんだろうな、誰かに、何かを届ける、誰かに何かを届ける、もうめちゃくちゃですよねちょっとめちゃくちゃすぎますけど、要は自分が、受けたこととかいいなと思ったことは伝えてって、なんかそのだからその先輩としてなんかやるとかね、そのそういうこう、 なんかその立場っていうのは全然ないんですけど、一つですね、共通点として一つ、リサーのあなたと必ず共通点がある、のは、まあ、一応、社会もしくは日本社会みたいなのがあって、その共同体の中で一応生きてるわけじゃないですか。接点も全然ないかもしれないし、まあ、接点ないわけないんですけどね。もうここの、ラジオ、この四国ラジオ聞いたらもうその瞬間に接点ができるんで、ないことはないんですけど、別に、追っかけるとかそういうことはなくて。で、それでですね、関わりはあるわけですよ。うん。なんで、そういう、まあ、社会とか、まあ、社会って大きい言葉ですが、そういったものが良くなっていったらいいなっていうのは、まあ、別に何だろうな、格好をつけてね、言ってるわけで、本当になくて、まあ、心から思ってます。うん。だから、多くの人にとって、僕もそうですけど、こう、平和にですよね。今、世の中平和じゃない、日本だけ平和っていうことも、位置づけられるかは分かりませんが、ただ、その平和であり続けるとか、なんていうんだろう、こう、お互いをね、尊重して生きるとか、なんかすごい道徳とかね、倫理のね、授業でもないんですけど、そういうのがなんかあるわけですよね。そのなんか平和にこう静かに、まあ好きな人とかこう気が合う人たちとこう生きていって、まあ、もちろんそれだけじゃなくていろんなことを学んで、時にはなんか失敗というかね、こうなんか苦労するとかも全然いいんですけど、そういう中でその、まあ、楽しく生きていこうとかで、僕の中ではご機嫌に生きていくみたいなところになってるんですけど、まあ、そういうのやっていきたいんですよね。でやっていきたいんだけど、まあそれを何て言うんだろうな、その自分で口だけで言ってもしょうがないんで、まあ自分でやれることはやりましょうってことが、まあアクション、になりますよね。だからそのためにやれることって様々あると思うんですよ。だからさっき言ってたプロゲーマーとかサッカー選手だったら、そういうサッカーを通してゲームを通して伝えていくしかなくないですか。なくないですかっていうのは、別にそれをね、下に見てるとか上に崇め立ててるっていうわけでも全然なくて、その自分が得たものの自分の立場でやるしかないから、自分のその領域でまずやれることをやるしかない、まあ本当にそんな話です。だから僕自身は仕事クリエイターということで、まあアイデア出したりね、そのリサーチしたりね、そういうことを生業としてるんですけど、そういうことでしかないというか、自分がやれる範囲でまずやってみようみたいなことでしかないんですよ。だからやれる範囲でしかやらないっていうのは、やれる範囲でやるってことは、やられる範囲でしかやれないから、それ以外やらないとか、それ以外に関心ないですっていうような態度とか姿勢ではないですよ。全然そうじゃなくて、むしろ逆で、いろいろやれるんだけど、今やれる手元にある身近なことでやれることをまずやるってなった時に、普段やって、まあ無理なく続けられるようなことって言ったら、そういう、なんていうんだろうな。まあ、ここでは喋ってますけど、それ喋ることでもいいし、少なくとも自分がこう、まあ僕の言葉で言えば近い OS ってことがありますが、身近で、割と続けられたり、そこまで苦じゃなくて、苦じゃないが一番いいですね。飽きずにやれるようなことで、があって、それに自分の、まあ、ミッションビジョンというと重たいですが、やっていきたいことを入れていくみたいなことになっていくんじゃないのかなと思って、配信ですね、これもやってますし、仕事作り面白くないですかっていうことを言っていくと、だいぶ長くなりました、すいませんただですね、結論的には まとまってまして、結局そのフックを大事にするっていうところで、僕自身がつまらないよねと思っていることを言って、その人の、まあ、リスナーのあなたがですね、あ、それ面白いねってことはないと思うんですよつまり僕が面白いとねって少なくとも思わないものを人に対して進めるっていうことはできないかなと思います。まあ自分がいいなと思ってないものも売るとかね、そういうのもあったりするかもしれませんが、それは自分がいいなじゃなくて相手がいいなと思うならやるって感じですかね。だから僕だったら僕は別にやれないけど、その人にとってはいいなと思ったアイデアは全然出しますよ。まあ、ただその人への、まあ、愛というとこれも重たいですが、なんか好きとかその人になんか役立ちたいっていうそのか、好きというかね、その感情として気持ちが動いてなければ、まあ、やらなくないですか。そんな、なんでその人のためにわざわざやらなきゃいけないんだってなりませんか。なるんで、そうならないようにはしたいですよね。まあ、そこがその仕事とかお金とか、になっていくと、まあ、どのレベルでやれるかが、まあ、なんだろうな、 非常にですね合理的に決められない、まさに感情であり情緒になっていくかなと思ったりします。まあそういう意味でまあフックを大事にするって結局自分が楽しむってことですし、もしくはその楽しんだものをその見てる人聞いてる人っていう人に少しでも伝わるようにする、もしくは伝えていくようにする、そのまあパケットロスみたいなように全部欠損して伝わらなかったら、そのなんていうの、その孤独というかね、そのなんか広がらないような気がするんですけど、ただ、ここは安心してほしいというか、僕が伝えたいというか思ってるのは、そのなんだろうな、その全く何もそのやったことで 100% 何にもうまくいかないってことは多分ないんですよ。わかります？一番その最低というか、一番その、身近なところでいくと、なんかこのポッドキャストもそうですけど、伝えたり書いたりしたものが誰かに伝わらなかったりするじゃないですか。反応がないとかね。いや、わかるんですよ。わかるんですが、自分の中では整理できたり、自分の中ではやりきったみたいな、ありませんか？で、それがやりきってないならやりきった方がいいんですけど、そういう意味で自分にとってはまずプラスになるんですよ。だから、絶対その損というか、やったことで、なんか、やらなくてよかったよねってことって、まあ、僕はほぼないと思うし、そのほぼないよねっていうぐらいの感覚でいけてないと、それはやっぱりその、頑張っちゃってるし、苦労してるっていうか、誰かを意識してやろうとしてるっていう感覚なんじゃないかなと思ってます。まあこのあたりはまだまだ言えることがあるんで、ちょっともうこれ以上は長くなるんでこれぐらいにしたいと思いますけど、今回も何かヒントになれば幸いです。今回ですね、フックを大事にするということで、まあ何か続けていく、まあ特に今回ポッドキャストの話が多くなってしまいましたが、まあこれもですね、ご自身でリスナーのあなたがやってることに対して変換していただいて、自分がやってること自分がこう伝えてるとか、誰かに言ってるとか、誰かに提供してる、まあ、仕事とか考えやすいですし、趣味とかプロジェクトとか何でもいいんですけど、そういったその伝える側、誰かに届ける側っていうね、もしくは生産して作る側とかね、からするとその関わりですよね。自分の人生をその全て掲げるっていうのは全然いいんですけど、それを出して伝えて動かして動いてもらうっていうのって、まあ、正直重たいわけですよ。だからいらないってことじゃなくて、そうじゃなくてその人、まあ、要は、リスナーもしくは、まあ、消費者っていう生活者ですか、視聴者は、まあ、わがままっていうか勝手なわけですよね。それをどう取るかは勝手だからと、それはまあしょうがないですし、自分も僕もそう思います。なんでそこに出てくるのは共通的なものとか、その人のそのなんか何気なく、そんな期待して、さっき言ったら期待してなくて、何気なく流れてきたり、そのカジュアルな感じで引っかかりというか、なると。だからといってキャッチーなものをつけて、何でしたっけ、その人の心をつくみたいなねことをやりすぎると、まああまり良くないかなとは思いますが、まあただその楽しんでもらうフックっていうものをいっぱい持っておいて、そこから、そんなこともやるんだっていう風に徐々にやっぱりこう、まあ僕からすると関係性ですけど、作っていかないといきなりですね、自分の人生と語ってどうですかって、その道端でいきなり言われて困るじゃないですか。なんで私は怪しくないですよじゃないけど、こういうことやってるんですよって、その中で別に、言えることはあるんでどうですかっていう、この少しずつで、ね、やるみたいな。だからフックっていろんなことやって、その小さくてカジュアルでいいんで、やらなきゃいけない感もありますよね。はい。ちょっと声が、ちょっと声がね、枯れてきましたけど、ごめんなさいね。なんで、はい。というわけでですね、四国ラジオ、今回は終わりたいと思います。今回もね、全部聞いていただかなくても、最初と最後だけでもいいんですが、聞いていただきありがとうございました。四国ラジオ大橋でした。ここまでお聞きいただきまして、ありがとうございました。以上、失礼いたします。